前回8章の1節を中心に、8章というのは5章から続いているんですよっていう話をしました。そしてさらに今朝はこの8章の1節で言っていることを2節、3節、4節で説明しています。そしてこの2節、3節、4節で言っていることの具体的な事柄が5節から17節まであるんですね。内容は重複しているようなものです。で、この今朝は2節から4節を中心に考えていくんですが、この2節から4節は救われるとはどういうことかではなくて、救われているということはどういうことなのか、そのことについて考えてみた。救われている、私たちキリスト者はどういう状態に今あるのか。で、このことをパウロはローマ人への手紙の中で繰り返し繰り返しいろんな形で話しています。ということは、私たちは救われているということが分かっているようでいて分かっていない。イエス様を信じて救われるんですよという聞くんですが、じゃあなぜイエス様を信じたら救われるの？じゃあ私たちは救われている、私たちはどう生きたらいいの？という、その点をローマ人への手紙の中でパウロは本当に細かく何度も繰り返して説明しているところです。私たちはイエス様を信じて救われていると言いながら、救われているってどういうことなの？ということが実は分かっていない場合が多い。ですので、時には自分が救われていることが本当なんだろうかと疑ったり、または救われていても何の意味もないというふうに考えたりしてしまうことが多いのであります。ですから、この8章の1節で言っているこういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。この8章の1節は、実は8章全体の主題的な一文です。で、この1節で伝えたこの事柄を二節で説明します。で、この二節で罪に定められることは決してない。なぜ罪に定められることは決してないのか、ということをまず二節で説明していきます。ね、それで、このことを理解するためには、まず2節の、なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。この言葉の中の解放したという、この言葉にまず着目したいんですね。このパウロの言葉はの解放したというこの言葉はですね、とても重要です。なぜかというと、一度限り確定的に起こってしまったという意味の言葉が使われています。つまり、罪と死の原理からあなたを解放したからです。あなたを自由にしたからです。つまり、解放しているんじゃなくて、一度限り確定的に解放した出来事、もうすでに起こってしまった、完了した もう過去のことだって言っているんです。ですからイエス様を信じているっていうことはどういうことかというと、もう私たちは罪と死の原理から私たちは解放されてしまっているっていうことなんです。これから解放されますよじゃなくて、もう解放されてしまっている。その解放は罪と死の原理からはもう解放されて終わっちゃっている。これから解放されるかもしれないとか、これから頑張ったら解放されるよって言ったんではないんです。もうクリスチャンっていうのは解放されちゃっているんです。罪と死の原理にもう囚われていないものなんです。それに縛られていないものっていう意味です。ですから大切なことは、この私たちは自由にされたんだ。つまり何が私たちをじゃあ自由にしたのか、解放したのかです。罪と死の原理から私たちを何が解放したかです。それは私たちが神と共に励んで成果された、清くなった結果、罪に定められる状態から解放されたのでしょうか。そういう意味ではありません。そうではなくて、罪に定められた状態にあった人間が解放されたその理由は、その人が神によって義と認められたからだと、ローマ人の手紙ではずっと言ってきているんです。罪に定められた状態の逆って言うんですか。罪人の逆は何かというと、義人です。つまり、義と認められるということであって、清くなるということとは違います。ですから私たちが罪と死の原理から解放されたのは、私たちが清くなったから、だから解放されたんじゃなくて、義と認められたから、義人とされたから、だから解放されたんだと言っているんです。もうこれは一度起こってしまったこと、ということです。ですから、この人が義と認められ、罪と死の原理から解放されて自由にされたのは、キリストイエスにあるすべてのものにとっては、過去においてすでに起こってしまったこと、と言っているわけです。ですから、キリストイエスにあるものということについての説明をしているわけです。キリストイエスにあるものとは何かっていうと、義と認められたものということなんですよね。で、別の言い方をしますと、もし私たちが曲がりなりにもキリストのうちにあるクリスチャンであるならば、この義と認められるということはもうすでにあなたにも私にも起こってしまったということです。つまり、あなたは、あなたが自分をどのように考えようと、そして自分をこれじゃダメだとどんなに否定しようと、罪と死の原理から自由にされてしまったクリスチャンだよと言っているわけです。清くなったので、罪と死の原理から解放されたのであれば、清くなくなれば、また元に戻ってしまいます。そうじゃなくて、義と認められたから、私たちは、この罪と死の原理から解放された、と言っているわけです。私たちクリスチャンは、自分を落胆させる、この罪と不義の束縛から、つまり自分の手足で、行ってしまう罪から、また私の心を虜にしていた肉欲から自由にされてしまったと言っているんですが、しかし解放されたと言っているんですが、本当に喜びの生活をずっといつも送っているでしょうか、という問いかけが逆に起こってくるわけです。 神様がそれほどまでにイエス様を通して私たちに罪と死の原理から自由にされたにもかかわらず、私たちはその喜びの中にいるだろうか。この手足を持って、そしてこの心が罪と不義の束縛から自由にされていると感じているでしょうか。実感しているだろうか。ということが逆に問いかけられているわけであります。そこで大切なことがあります。何かというと、ここにありますこの二節である、この罪と死の原理なんです。キリストイエスにある命の御霊の原理とは対照的ですよね、になる罪と死の原理。この罪と死の原理とは何かということです。これがわからないと私たちは喜べないわけであります。これは神様の道徳、つまり律法のことです。この原理というふうに訳されているこの言葉は律法とも訳せる言葉ですし、そしてまたこの三節で肉によって無力になったため律法にはできなくなっているというこの律法と同じ言葉が使われています。ですから原理、罪と死の原理と言っているのは罪と死の律法というふうに訳す人もおりますし、そういう聖書もあります。ですから罪と死の律法とは何かというと、特にモーセを通して与えられたあの律法のことです。その代表的なものが十戒ということができるでしょうね。その律法こそが私たちを罪に定め有罪を宣告する存在に他ならないというのです。なぜならば律法が来なければなければ知らなければ私たちは罪を知りません。律法がなければ罪はないんです。これをしてはいけませんという律法があるので、それを破ったから罪を犯したっていうふうになるわけです。ですからこの罪と死の原理っていうのはまさに律法そのものなんです。私たちは律法が私たちを救うとか私たちを導くというふうに考えますが、導くといったときに何に導くかが問題なんですよね、律法が。そうすると私たちは自分で自分の心の中に様々な律法を作っていませんか。クリスチャンだったら当然こうあるべき、人間だったら当然こうあるべき、そしてクリスチャンでもう何年もクリスチャン生活しているからこうあるべきというふうな律法を聖書以外にもプラスして、私たちは日本人は日本人として良いと思われるものを自分の中に律法として作ってしまうんです。そうして何ですか、ダメだというふうに結論を出してしまう。律法というのはそういうものだという。特にこので言っている罪とこの死の原理、律法とはモーセを通して与えられたあの律法のことを指しています。でそこでこの律法がこの与えられた結果、初めて私たち人間は罪が明らかにされます。罪人は堕落したために、律法によって逆に禁止されればされるほど、実はその罪を恋したい、罪の虜になっていってしまうという現実があります。そこでパウロはその結果として神の怒りが当然であると断言したんです。それが罪と死の原理と言っている意味であります。ですから律法は私たちが 神の前に罪人であり、神様の怒りを受けて当然であるということをまさに教えるものなんですよね。だから罪と死の原理、律法とパウロは語ったわけであります。断言したんです。パウロはそれこそが律法の務めだとある意味で明言しているわけです。しかし私たちは本当に神様に感謝すべきことに、私たちを罪に定め、常に罪に至らせ、死に至らせるその律法から解放されたというふうに言っているんです。自由にされた。それがクリスチャンなんです。それが救われているということだという意味です。ですから一節では言っていますよね。こういうわけで今キリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。まさにこのキリスト、なぜならキリストイエスにある二節、命の御霊の原理があなたを罪に定めていた、つまり罪と死の原理から私たちを、あなたを解放したからですと、こういうふうに言っているわけです。イエス・キリストにある御霊の原理が、法則が、律法が、決まりが、ね、その罪と死の原理から解放したんだよと言っているわけです。ですから繰り返しますが、罪を、自分を罪に定めていた律法から解放されてしまった以上、今や私やあなたは罪に定められることは決してないと一節で、だから結論をしたんだというんです。そうするとここでまた一つ問題が出てきます。その罪と死の原理っていうことが分かりました。じゃあ次に問題なのは、私たちをそれを解放してくれたキリストイエスにある命の御霊の原理です。これが何か、私たちが解放されるために、罪と死の律法から自由にされるために、つまり神様の怒りから自由にされるために何かある必要かというと、キリストイエスにある命の御霊の原理、それがあるからだと言っているわけです。それが完全だというのです。だから安心してよいと逆に言っているわけです。つまりキリストイエスにあるものとなったということは、この新しい原理、法則、約束です、律法です、その立場に私たちをこの変えてしまったんだって言うんです。今までは罪と死の原理、法則、律法の立場に下にいたものなんですが、イエス・キリストの御霊の今度は原理、法則、律法に私たちを変えたんです。立場を変えたんです。そのように言っています。以前の私たちの立場は律法の下にあって、律法の支配と権力の下にあったのですが、今や私たちは全く異なる立場にある、つまりキリストイエスにある命の御霊の原理のもとにいるものとなったと言っている。ですから立場が変わったんです。罪と死の法則のにあったものが、下にあったものが、命の御霊の原理、法則のもとに置かれるものとなったと言っているんです。私たちがの立場が、神様の怒りを受けて当然の立場から、実は命の御霊の法則のもとに置かれるものとなった、もう立場が変わったんです。変わってしまったっていうことです。そのことを言っています。ですから罪と死の律法から解放してくれたものは何かというと、キリストイエスの御霊の原理。じゃあキリストイエスの御霊の原理、立場が変わったんだということを、パウロはですね、ちょっと開いていただきたいんですが、5章のこれの 前ですね、8章にこう、つながる直前だろうと私は思っている、理解しているんですが、そのことを5章の20節、21節でこう言っています。律法が入ってきたのは違反が増し加わるためです。しかし罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。それは罪が死によって支配したように、恵みが私たちの主、イエス・キリストにより、義の賜物によって支配し、永遠の命を得させるためなのです。と言っています。この続きとしてこの8章があるわけです。そうすると、もう一度こう、確認したいんですから、ですが、律法の反対は、ここを見ますと、5章の20節、20節を見ますと、これは、律法の反対は、恵みだということがわかります。キリストイエスにある命の御霊の原理とは、恵みの下に置かれること、恵みの支配の中に置かれること、このことだと言っています。つまり、キリストイエスを信ずる信仰によを用いる歩み、それによって、支配される歩み、その立場に移された、これがキリストイエスにある御霊の原理のもとに置かれるということです。つまり私たちは怒りの神様の怒りのもとにあったものがキリストのゆえに恵みのもとに置かれるものに変えられたっていうことです。その置かれている立場が変わったと、こういうふうにパウロは言っているわけです。そして、さらにそのことを、この3節、8章の3節も出てますが、8章の3節、肉によって無力になったため、律法にはできなくなっている。なぜそのように移されなければならなかったのか。ね、律法の原理、罪と死のこの律法の原理から、その、恵みの下に、命の御霊の原理のもとに置かれなければ、チェンジされなければならなかったのか、ということについて、3節でそれを説明している。で、なぜ2節の説明かというと、この日本語には、肉によって無力になったためっていう、そこに書き出してあるんですが、写本を見ますと、なぜならっていう言葉がね、ついているんです。だから、こう言います。命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したのです。なぜそう言えるのかというならば、肉によって無力になったため、律法にはできなくなっていることを神はしてくださったからだというふうな説明になる。律法にはできなかったこと、それを神様がしてくださったんだというんです。で、律法においてできなかったことって何かっていうと、律法は罪と死の原理であって、律法そのものが私たちをその律法から解放することはできなかった。つまり神様の怒りにふさわしいものという状態から私たちを解放することはできなかった。神様の裁きから私たちを解放することは律法ではできなかったと言っている。ですから私たちは行いをもって、または私たちが神様にこの救われて当然になるような清いものとなったから救われるとか義と認められるということはありえないということです。で、それは、この私たちは、それぞれ、聖書の、このモーセを通して与えられた、特に、代表的に10回を挙げて、一つ挙げてもそうですが、それを徹底的に守り行うということによって、神様が認めてくださる、良い人間というふうには、実はその律法によっては、ならないって言ってるんです。私たちはよく人を叱ります。また規則を作ります。 で、規則を作り人を叱りって私たちは良くなってほしいと思ってそういうふうにします。でも残念ながらそのすべてを実行することはなかなかできません。いや、それどころか神様の律法は私たちが人間が作れる規則や守り事よりもはるかにこれは基準高いです。その基準に私たちは神様に喜ばれるように達するなんてことはできない。ほんと神様の怒りを受けて滅びるしかない。だから律法は私たちを神様に受け入れられる人間に、良い人間にすることはできなかったって言ったんです。神様は私たちを神の御心に従って歩むようにと、また何が悪いことで何が良いことで神の民としてどう生きるべきかということを指し示したんですが、しかし私たちは神様の前にその指し示されたことを完全に守ることができなかったがゆえに、私たちは神様の怒りを受けて当然のものと宣告された状態に今まであったんです。だから律法では私たちを神様の怒りから、神様の怒りの裁きから私たちを解放することはできなかったって言ってるんです。そのことを言っています。ですから肉によって無力になったため律法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。じゃあ律法そのものが悪いんですか？先生そう言ってないんです。肉によって無力になったためって言ってます。肉によって律法が無力になった。肉って誰の肉ですか？私たちの肉。私たちが弱くて罪深いがゆえに律法を無力なものとしてしまったという意味です。だから神様の行い、命令に従って、そして義と認められるということが、そして神様によって義と認められて救われるという方法ができない、それによっては救われることができないので、神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのですっていうこの結論が出てくるわけです。これしなさいあれしなさいではできなかった。いや、それどころかますます自分は罪深いものだということを知らされるだけです。神の怒りは当然だということを知らされるだけです。でも律法そのものは悪いものではないけれども、その罪深い私たちが、律法が私たちを神の許しのもとに導く歩みにさせなかったがゆえに、他の方法を神様は用意されたって言ってるわけです。その他の方法が、実は神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。神がなされた方法は、じゃあ今度は別の方法で命令を出して人間に、神様に喜ばれる方法を人間になるように、他のじゃあ律法を与えようかというふうにされたんじゃないって言ってるんです。そうではなくて、私たちが神様に気に入ってもらえるようになるための方法ではなくて、神様が用意した、神様が気に入る唯一の方法、それは何かっていうと、ここにありますようにご自分の御子をとこう言っています。ですからこの5章の20節21節を先ほどお読みしましたけれども、21節にあります、それは罪が死によって支配したように、恵みが私たちの主イエス・キリストにより義の賜物によって支配し、 永遠の命を得させるためですと言っています。つまり、ここで言っている神はご自分の御子を通して私たちに恵みとしての永遠の命を与えるために神様がなされたことによるんだということであります。ですから8章の一節ではキリストイエスにあるものが罪に定められることはないと言い、そして二節でキリストイエスにある命の御霊の原理というふうに言っているわけであります。私たちがまだ信仰を与えられる前に私たちを支配していた罪を犯してしまう罪の力とその結果を私たちに死に至らせたその原理から解放され自由にされた、いやされたのは今私たちがキリストイエスにあるものとしての立場に変わったからだ。キリストイエスにあるというのは中にっていうことですよね。キリストイエスの中に私たちがあるものとなった。今まではモーセの律法の下にあって、そして律法に縛られていたんだけれども、私たちは今度はイエスキリストの中にあるもの、キリストのその恵みの下にあるものというふうに立場を私たちは変えられたからだって言っています。ですから私たちはこの律法の下にではなく恵みの下にあるというこのことは、実はこの五章から八章に至るまでの間にもそのことはちょこちょことパウロは触れています。六章の十四節や十五節でそのことを言っています。あなた方は律法の下にではなく恵みの下にあるというふうに触れています。私たちは許されているだけではなくてキリストのうちにあるという新しい領域に移されているということです。神の御前において私たちクリスチャンはどうしたら救われるのかという課題については、今やまさに律法行いとは何の関係もない状態の中にあるというんです。つまり私たちを神の御前にで訴える律法に対してクリスチャンはもう影響を与えないもの、つまり律法に対しては死んだもの、つまり処罰を受けたもの、それがキリストのうちにある、キリストの中にあるということです。なぜならばキリストは私たちの罪のために十字架について死んでくださいました。だからキリストの中にあるものはキリストと共に死んだんです。ですからもう裁き、律法違反としての神の裁きはキリストが受けてくださったことによって私たちがもが受けたことと同じこととなってしまって、もう二度と裁きを受けることはない。これが実はこの神ご自身が御子を通してしてくださったことなんです。でこのことが大切なんですね。御子を通して神様がしてくださったことであったの、してくださったことなのであって、私たちがそのために何か役に立つことが何かあったかというと何一つ書いてないんです。私たちがキリストの恵みの下に置かれるように移されるために私たちに何か功績が何かあったかというと何一つ書いてないんです。条件何一つないんです。そのことがとても重要です。それなのに私たちはなぜ条件をつけて自分は救われているとか救われていないとかって悩むんでしょうか。私たちはもう救われてしまっている、いや移されてしまっているということ、そのことのゆえに私たちはじゃあどうしたらいいんですか。ちょっと余談になりますけれども、余談というかちょっと前後しちゃうんですが、 私たちがキリストのために、キリストの中にあるために、キリストが裁かれて、そして私たちも裁かれた。で、そのことをなぜ言えるかというと、罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになったとあります。つまり罪を他にして私たち人間と全く同じ人になられた。人間の罪の裁きは、の身代わりは人間でなければなりません。人間の罪の刑罰を他のものでは変わることができない。人間の罪は人間によって身代わりとならなければならない。だから神様がイエス様を私たちと全く同じ人間としてこの地上にお使わしになった。それは神様が使わされた。はっきりと言っています。それが実はクリスマスですよね。来週からアドベントに向かいますが。まさにこのクリスマスというのは罪のために、私たちの罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになって、それは私たちの罪の刑罰を代わりに、その処罰を彼に負わせるためにわざわざ人となられた。人となって私たちの世界に送ってくださった。これは神がなされたって言っています。神が計画されたって言っています。ここに私たちは何のこの功績も何一つないわけですから、私たちはじゃあ救われているものっていうのは、じゃあどうすることなんですか。それが四節なんです。それは肉に従って歩まず、御霊に従って歩む私たちの中に、律法の欲求が全うされるためですと言っています。こと、私たちは救われるためにするのでは、生きるのではなくて、救われた私たちは、もう肉によって無力、ごめんなさい。肉に従って歩まず、自分の罪の原理から解放されたものとして、罪と死の原理に従って生きるんじゃなくて、つまり救われるために何か良いことをしなきゃいけないという生き方をやめてっていうことなんです。私たちは救われるために何か神様の御心に従ったことをするとか、救われるって天国に行くために私たちは神の律法を守る。のではなくて、救われた私たちは救われたので、つまり神様のその律法を破ってしまっている私たちが裁きを受けるというその恐れから行動するのではなくって、ということが肉に従って歩まずです。御霊に従って歩む、つまり恵みの下にあるものとして生きるということを言っている。恵みの下にあって生きるってどういうことなんでしょうか。そうすると私たちができることは本当にわずかなことであります。で、私たちができることは、実はこの恵みの下に入れられたというこのことを感謝する以外にないのであります。キリストによって与えられたその永遠の命、救いというものを私たちは疑わない。それこそどのような状況の中に私たちが置かれようとも、恵みの下の中にいるんだ。もう裁きの下にはない。そのことを私たちは感謝し、そして救いは人や世界が存在するようになる前から、計画されていた。まさに私たちは神様の御心のうちにあって救われた。そのことはね、エペソ人への手紙の中でパウロは言っています。世のもといの置かれる前から計画されていたと言っています。ですからこの新しい原理、その命と御霊の原理、キリストの 恵みの下に置かれるという、その領域に移されるということは、あ、人間が罪を犯しちゃった、律法が守れなかった、だから、じゃあ仕方がないからそういう方法を後で作った、ということではないって言ってるんです。つまり、後出しじゃないんです。この救いは、もう全世界の初めから、神様の中に、私たちは、もう救いの中に導き入れられるように計画されていた出来事だっていうんです。イエス・キリストによって救うということは、これはもうある意味で人間が堕落する以前から神様のご計画の中にあったことだとエペソ人への手紙の中でパウロは語っています。そうして私たちは救われたわけです。そのことは黙示録の13章の8節でもこんなこと言っています。地に住むもので、ほふられた子羊の命の書に、世の初めからその名の記されているものがいるっていうふうに言っています。世の初めから命の書に名が記されている。と、こうあります。ですから私たちが救い出されて恵みの下にあるのは、私たちがそれを自覚していようとしてまいと、そういうこととは関係なく、そしてまた神様は慌てて思いつきで私たちを救いの中に恵みの下に置いたのではないということ、そのことをこの救われていることだとパウロはこのロマ書の2節から4節で語って説明しているわけです。私たちはの救いというのは全世界が生まれる前から存在するようになる前から計画されて、そして与えられた救いだということです。これは誰も私たちをキリストの恵みの下から引き離すことはできない。このことをパウロは証明しようとして語ったところです。私たちは自分がどう思おうと、人が何と言おうと、また私たちが御霊の原理に従って歩めなかったとしても、そのことは悲しいことですが、しかし私たちはそれでも救われているとキリストの贖いのゆえに、あの御霊の命と許しの源氏のゆえに、私たちはそう告白し神を褒めたたえたときに御霊の実を結ぶものとなっていくわけであります。律法の要求がそれによって全うされるという、一言お祈りいたします。愛する父なる神様、私たちは日常生活の中で自分の救いを疑ったり、また時には神の存在さえ拒否したり、本当に私たちはその時その時で私たちの心は様々に揺れ動きます。そしてまた神様、あなたに不平や不満を言ってしまうものでございます。しかし私たちがどのような状態にあろうと、イエス・キリストによって、信仰によって本当に恵みの下に移されているならば、いや移されたものであるので、どんな状況になろうとも私たちはあなたの恵みの下から漏れることはありません。それは主なる神がご計画したことだからでございます。そしてそのご計画に御子イエス様が命がけでその技を成してくださったからでございます。そして御霊なる神様が私たちをそのイエスの恵みの下に私たちを移してくださったからでございます。主よ、この救いを私たちはどのような時にも、いや辛い時にこそ 私たちはこの救いの完全さと豊かさを覚えて、ただただあなたの前に賛美するもの、感謝するものとなって、御霊の実を結ぶものとしてくださいますように。それが主よ、あなたがお与えになった律法を守ることであると言っております。本当にキリストの下にある恵みを心から感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。